今日は男女共同参画推進課係長の松井博之さんにお越しいただきまして、性の多様性に関する取り組みについてお話を伺います。松井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、まず性の多様性とは何かというところから教えていただけますか。
はい、性には主に4つの要素があると言われています。
はい、
1つ目は生物学的な体の性、
はい、
2つ目は性自認といって、自分自身の性別をどのように認識しているかという要素、
はい、
で3つ目は性的指向といって、自分はどういった性別の人を好きになるのかという要素があります。
はい、
ちなみに指向というのは方向性を指すという意味で、うん、趣味とか指向のことではありません。
なるほど、はい
はい、4つ目は服装や仕草、振る舞い方で自分をどのように表現するのかという表現する性があります。
あ、なるほど、はい
はい、このように性には様々な側面がありまして、それは私たちの社会や生活と深く関わっています。
はい、
性の多様性とはそれぞれの性の在り方を尊重して、うん、自分らしく生きることを認め合うという考え方のことです。
そういうことですね。まあ、一つ目の体の性というのはもうみんなもう分かってきてますけれども、いろいろあるということなんですよね。では性の多様性に関する取り組みというのはどのようなことをされてるんですか。
はい、西宮市では性の多様性に関する取り組みの方針というものを策定しておりまして、
はい、
はい、性の多様性を尊重するためにさまざまな取り組みを実施することを定めた方針のことなんですけれども、大きく分けて2つの事業があります。
はい、
1つはパートナーシップ宣誓証明制度や性的マイノリティ電話相談、
はい、
若年層向けの居場所づくり事業など性的マイノリティ当事者に対する支援事業が1つと、
はい、
もう1つは市の職員や市民、企業、学校等に対する啓発事業です。
わかりました。ではこれから性的マイノリティ当事者に対する支援事業などについて一つずつ詳しく伺ってまいりますが、その前に大事なことを教えていただかないといけませんよね。その性的マイノリティとは何かということですね。
はい、
はい、
性的マイノリティというのは LGBT ですとか LGBTQ と呼ばれることもあります。
はい、
LGBTQ は今から申し上げる5つの性的指向や性自認の頭文字を取った言葉で、
はい、
L はレズビアン、女性を好きになる女性、
はい、
G はゲイ、男性を好きになる男性、
はい、
B はバイセクシュアル、男女どちらも好きになる人、 T はトランスジェンダー、出生時の性別と異なる性別を生きる人もしくは生きたい人、
はい、
で最後 Q はクエスチョニングと言いまして、
はい、
性的指向や性自認がわからない人や決めたくない人などのことを指します。
はいはい、LGBT までは知ってるけど Q はまだ知らなかったなっていう方も多いかもしれませんよね。
そうですね。
そうか、自分でまだわからないとか決めたくないっていう人もいらっしゃるってことですよね。
はい、そうです。
はい、でこういう性的マイノリティという方はどれぐらいいらっしゃるんですか。
はい、日本における性的マイノリティの割合は調査機関や調査方法によって異なるんですけれども、
はい、
現在では人口の約 3% から 10% 程度と言われています。
うん、はい、
10% っていうと、
はい、
左利きや AB 型の人とほぼ同じ割合になります。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、
ですが自分の周りには性的マイノリティの人はいないと感じる人もいるかもしれないです。
うん、
それは性的マイノリティに対する社会的な認知が進んできているとはいえ、
はい、
未だに差別ですとか偏見の対象となることが多くて、うん、性的マイノリティであるっていうことを周囲に悟られないように細心の注意を払いながら生活をしている人が多いからかもしれないです。
はい、
いないっていうのではなくて、ただ見えていないっていうだけで誰もが性的マイノリティの人と接している可能性があります。
そうですよね。左利きの人周りいっぱいいますけど、そう思えば本当にいらっしゃるんです。こういないのではなく見えていないという、そういう表現がまさにですよね。もっと言うと 見ていない可能性もありますよね。
そうですね、
分かっていない可能性もありますよね。そういう社会においてどんなことで困ってらっしゃるんでしょうか。
はい、困っていることも一人一人異なりますので、
はい、
一概には言えないんですけれども、うん、例えば彼氏はいるのとか彼女はいるのとかっていう異性愛を前提とした会話ですとか、あと同性愛をからかう話題とかに傷ついたり、自分はおかしいのかなとか不安に感じたりすることがあります。
はい、
またトランスジェンダーの方は男女で分けられている制服の着用や、うん、トイレですとか更衣室などの利用に困ることがあります。
そうですよね。
はい、また共通することとしては本人の承諾なく本人が公表していない性的指向や性自認、まあ、自分がゲイであるとか、はい、レズであるとかということを勝手に第三者に公表することをアウティングというふうに言うんですけれども、
はい、
それをしないように十分にお気をつけいただきたいと思います。はい、でこのアウティングというのは重大な人権侵害であって、うん、全ての企業とか自治体に防止策の実施などを義務付けられておりまして、
はい、
まあ、労働施策総合推進法という法律で義務付けられています。
そうなんだ。
はい、そういったこともありますので、ええ、皆さんも絶対にしないように注意していただきたいと思います。
そうですよね。もう何気ない言葉がそれに当たる可能性もありますので注意が必要だという、もう本当にそこにどういう人がいるかということを意識していないと傷つけてしまうことになりますからね。はい、さて西宮市の取り組む事業の一つ、パートナーシップ宣誓証明制度について教えていただけますか。
はい、パートナーシップ宣誓証明制度っていうのは、
はい、
一方または双方が性的マイノリティであるお二人がお互いに人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うということを約束していただきまして、うん、そのお二人に対して西宮市がパートナーシップ宣誓書受領証という証書を交付する制度です。
ほうほうほう、証明書みたいなもの。
そうですね。
それは持ち歩けるものですか。
はい、カードタイプもお渡しをしておりますので、はい、普段から持ち歩いていただけるようになっております。
そうなんですね。はい、でこれを受け取りますとどのようなことができるようになるんでしょうか。
はい、受領証を持っておられる方は西宮市が行う行政サービスにおいて婚姻および事実婚の方と同じ取り扱いをするように努めています。
はい、
でこれによりまして市営住宅の入居申し込み資格の世帯条件を満たしたり、あと犯罪被害者支援制度の遺族要件を満たしたりすることができます。
あ、大事なことですよね。
はい
はい、
また同性カップルですと自分のパートナーが入院した場合に家族として扱ってもらえないことがあるんですけれども、
はい、
西宮市内の病院では家族として取り扱ってくれる病院がいくつかありまして、
ええ、
例えば入院時の病状説明の同席ですとか、
はい、
手術の同意などを代わりにできる場合があります。
はあ、そうなんですね。
はい
はい、
でどういった病院が適用されているかとかそういった適用状況に関しましては、うん、西宮市のホームページに掲載しておりますのでご覧いただきたいと思います。
はい
はい、で今説明した以外にもいくつか適用されるサービスがありますので、
はい、
合わせてご覧いただきたいと思います。
わかりました。パートナーシップ宣誓制度って入れたら調べられますね。
あ、はい、調べられます。
わかりました。
はい、
このパートナーシップ宣誓制度はいわゆる婚姻と同じ効力があるってことですかね。
はい、パートナーシップ宣誓証明制度には、
はい、
婚姻のような法的な効力っていうのはないんですけれども、
はい、
なのでパートナーシップ宣誓制度を受けたとしても所得税の配偶者控除を受けたりとか、あとそのパートナーの遺族年金を受給したりですとか、まあ、亡くなった場合の法定相続人になることはできないということになっています。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあこの例えば同性カップルですと財産を残すことはできないってことですか。
そうですね、日本ではそういった同性婚、同性同士の婚姻が認められていないので法律上の同性カップルっていうのはその他人同士ということになります。
はい、
はい、遺言書などがなければ土地や建物などの財産を相続することはできないです。
うん、 はい、
最近では同性パートナーを受け取り人に指定できる民間の生命保険も増えてきたんですけれども、
はい、
同性パートナーは法定相続人ではないので相続税の控除の適用を受けることができなかったり、
はあ、
相続税が2割加算されたりする場合があります。
あ、なるほど、はい、
あと同性カップルの場合婚姻している人と比べて実際に受け取れる金額が少なくなったりする場合もあります。
はあ、はあ、ここら辺は外国っていうのはもう法的に結婚していると認められている国もあるんですよね。
そうですね、そういった国もあります、ね、
でも日本ではまだ法的には他人という現状であると、
はいは
い、いうことですか。
はい、
分かりました。それと性的マイノリティ電話相談という授業もおっしゃってましたが、これはどんな人が相談できますか。
はい、性的マイノリティの当事者だけではなくて、その対応に困られているご家族ですとかご友人、先生、あと支援者などからの相談もお受けしております。
はい、
秘密厳守で匿名の相談もできますので、はあ、お気軽にご相談いただきたいと思います。
はい、
はい、で毎月第2土曜日の午前10時から午後1時の間で実施しておりまして、
はい、
電話番号は 0798-68-6720 になります。
はい、毎月第2土曜日の午前10時から午後1時、電話番号は 0798-68-6720 0798-68-6720 ということですね。匿名でも受け付けてもらえますので。それからですね、先ほどおっしゃっていた中の若年層向けの居場所づくり事業というのです。これはどういうものですか。
はい、性的マイノリティ当事者の方から、学生時代は学校や家など限られた場所しか居場所がなくて、同じ悩みを持つ人ですとか、相談できる人が周りにいなかったというお話を聞くことがよくあったんですね。
はい、はい、
そのため西宮市では性的マイノリティの支援を行っている団体と共同で開催して、おおむね23歳以下の若年層を対象に居場所づくり事業というのを行っています。
はい、
はい、例えばボードゲームをしたり、みんな一緒に本を読んだりとか、はいはい、映画を見たりしながら、いろんなこう性の悩みですとか、性に限らないこともあるんですけれども、はい、いろんな話をしながら、楽しく過ごしています。
はい、
で参加されたことは家族や学校など誰にも言いませんので、気軽にお越しいただければと思います。
はい、これはいつから始まってんですかね。
あ、はい、最初は去年の、11月から始まりまして、おおむね月1回程度開催をしております。
はい、でも来られる方は、はい、多くあるわけですよね。
そうですね、
はい
はい、
じゃあ、次はいつになりますか。
はい、次回の開催は9月24日土曜日の午後1時から6時で、開催場所は西宮北口の南側にプレラ西宮という建物がありますので、
はいはい、
そこの4階が西宮市男女共同参画センターウェーブという場所になりますので、はい、そこで開催をしております。
はい、
はい、で今月はもう1回ありまして、9月30日金曜日は午後6時半から8時半の間で同じく男女共同参画センターウェーブで開催を予定しておりますので、
はい、
もしこのラジオをお聞きの方で、そういった対象の方がいらっしゃったら、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、仕事帰り学校帰りでも行けますね、金曜だと。
そうですね、
はい、これ申し込みとか予約とかそういうのいらない。
あ、はい、予約不要で参加できますので、はい、お気軽にお越しください。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一つ、啓発事業、これはどんなことをしているんですか。
はい、市の職員向けには新入職員の時の研修ですとか、多様性に関する研修をそこで実施をしています。
はい、
また多様な性に関する職員のハンドブックを作成しまして、多様な性のあり方について職員向けの周知を行っています。
はい、
であと市民や企業などに対しましては、多様な性を知るためのレインボーリーフレットというものを作成しまして、市内の各公共施設ですとか、あと学校にも配布して市のホームページにも掲載をしております。
はい、
その他にも性的マイノリティに関する啓発講座を実施するなど、多様な性に関する理解の促進を行っています。
はい、わかりました。最後になりますが、私たちができることは何かありますか？
はい、一つは差別的な発言をしないようにご注意いただきたいと思います。
はい、
いわゆるホモネタですとか、レズネタなどのそういった性的指向や性自認を揶揄するような発言は、性的マイノリティ当事者だけではなくて、その性的マイノリティ当事者のご家族ですとかご友人ですとか、そういった方にとっても精神的に大きな苦痛となり得ます、う
ん、はい、
あともう一つは、もし、あなたが家族や友人から性的マイノリティであることをカミングアウトされた場合、
はい、
急なことで、驚いてしまうかもしれないんですけれども、なるべく気持ちを落ち着かせて、うん、相手の話をしっかりと最後まで聞いてあげてほしいと思います。
はい、
そして、聞いた話を本人の承諾なく他の人に話すことはしないようにしていただきたいと思います。
はい、
もし自分だけでどう対応すればいいかわからない場合は、性的マイノリティ電話相談などを利用して対応を一緒に考えることもできますので、うん、はい、ぜひご利用いただきたいと思います。
はい、わかりました。ね、ご自身で悩んでおられる方も周囲の方もまず相談してみてくださいということですよね。
はい、
はい、今日は男女共同参画推進課の松井博之さんにお話を伺いました。松井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。